ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは、
はい、
今の時代起こることはどこまで許容されるのかです。
はい、なんか時代がね、急激に変わってきてますよね。
はい、
でほら、あのパワーハラスメントなんていう言葉が出てきたけれども、
うん、
もうそれも定着してきて。
そうですね、いろんなハラスメント出てきました ね、 今ね。
ですね。でお客さんとか、まあ、無門塾とかやってて聞いてると、
うん、
そのパワハラで処分される人とか、うん、そういうのが増えてきてる、う
ん、あ
っていうのがちょっと聞こえますね。あと行政とかでもね。
そうですね、
ニュースとかになってますよね。
なってますね、
うん、でちょうどですね、えちゃん昨日ね、
はい、
あの会社来るときにラジオ聞いてたんですよ、
うんうん、
で東京 FM の、 あのワンモーニングっていう番組がありまして、
はい、
朝、
はい、
でユージと吉田昭雄がこうやってるんですけれども、
はいはい、
昨日のですね、そのテーマが、あの先輩や上司に怒ることを我慢させていると思いますかというようなリスナーへの質問があったんですよね、
はい、
でこれだからなんていうんですかね、部下と上司目線でちょっと質問になってたんですけれども、うん、部下目線のあれだと、こう昔だったら怒られていたかもしれないこと、
うん、
怒られないためにやってること、
うんうん、
っていうのを聞いてて、であと上司目線だと怒ることでうまくいったこと、いかなかったこと、う
ん、あ難しいですね
これ難しくて
知りたい。これ
でね、前者の質問、昔だったら怒られていたかもしれないこと、
はい、
それから怒られないためにやってることって、これ部下目線 で、
うんうん、
で聞いててね、これはねちょっと全然参考にならなかったですねあのっていうのは、緩い回答がものすごい多かったんですよね。
あ、なるほど。
その怒られないためにやってることっていうのが、だから、はい、あのできる限りあの干渉しないとか、なんかこう存在感を消すみたいな前の番組でなんかそんなのあったじゃんなんかあのなんだっけ、緩い退職じゃなくて なんかそういう静かな退職だ。
存在を消す。
そう。できる限り会社のあれには参加しないとか。
なるほどなるほど。
そう、会議でも発言しないとか。
消極的ですね、
うん。そういうのがなんか非常に多くて、だからちょっとこれは参考にならないなと思って。
うん、
でもやはり回答として多かったのが、こうあのね、なんだろう。こう人が怒られてるのを見るのが嫌だとか、
あ、
そういうのが非常に多かったんですよね、
はい
はい、
なるほど。
で確かに、何だろう、僕が会社入った時は、
うん、
その席で、
うんうん、
結構怒られたりとか、うんうん、ほら上司の席の前にこう立ってそこでその場でなんかちょっと怒られるとか、なんか昔はよくあったけど、
はい、
今もうゼロですよね、そういうの。
そうですね、
ちょっと会議室に呼ぶことはあっても、でもそこでなんかこう怒鳴って怒ったりもしないし、
うんうん、
やっぱりちょっと時代っていうのは変わってきたんだなっていうふうに思いますけどね、
はい、
あと上司目線で怒ることでうまくいったこと、いかなかったこと、
うん、
あやちゃんどうなん？
いやー、こんなこと考えたこともないですね。怒ることでうまくいかなかったこと、
うん、
言い方の問題なのかな。
うまくいったこと、いかなかったこと。
うーん、
例えばじゃあ家とかで子供とかどうですか。
あ、なるほどなるほど。言わなくても、
うん、
やるかなと思っても、
うん、
まあ、結果やらなかったってこと。
え、どういうこと
あのなんか前に結構しつこく言ったから、
うん、
帰ってきたら自分の水筒は自分で洗いなさいと、
あ、
洗い方もこう、うん、教えたんですけど、
うん、
あとは自主性でこう自分でやってほしいと思って、
うん、
まあ、しばらく見守ってたんですけど、
うん、
まあ、やらなかったですよね朝になっても残ってたりとかしたんで、
あ、
言わなきゃダメだなっていうのは。
それはうちはね、それは僕が洗ったりしてるんですけど、はい、水筒って結構めんどくさいんですよね。スポンジ届かないし、
めんどくさいですよね。
だから柄の長いやつを使わなきゃいけないんで、
あ、やってらっしゃる方の、
会話
です、ね、
ちょっとマテリアルを変えなきゃダメなんですよね ちょっと一手間あるからめんどくさい、うんうんうん、あのよくあとゴムも外す、
はいはい外します、
ね、蓋の裏の、
はい、めんどくさいですよね、
かびるんだよね外さないと、うん、あれもさうちの奥さん結構ズボラでさそれ外さないでさ
なるほど
その麦茶とかの入れ物も、はいはい、僕分解して洗うんですよあれを、そうしないとほらそこら辺まで汚れが溜まってくるんで、なんか一手間あるんですよね。そう、それでね僕がねこの間子供にちょっと怒ったのが、なんか部活とかやってんだけど、で帰ってきてご飯食べてからその週末ね、ゲームやって遊び始めて、
はい、
今時代変わったなって思うのが、あの LINE 電話とかで、
はい、
友達と通話しながらゲームやん
やりますよね、
すごいなって思う
言いながらにして、
そうだからこっちの声も全部聞こえてんだけどさ、
そうですよね、うん、
そうなんかそれでね、ゲームやってて、うん、でもう時間だから寝なさいって言って、そしたらそっからね30分、
うんうん、
次の日の支度を始めて、
はい、
いやあの寝る時間の前に全部やれみたいなね、うん、そのいや ゲームやってたよねさっきまでって言って、
はいはい、
で物が見つからないとここに置いといたんだけどないとか言ってなんかぐずり始めて、
はい、
あまあ、ちょっといい加減しろってなんか、ね、こちらなんかほら一杯飲みながらなんかちょっとねテレビ楽しみにしてたのこう見てんのに何々がないとか言って、でうちの奥さんが怒り始めてまず。でそれでいやだったらこう、うん、あの時間の前に探してからゲームやれよみたいなのとかもね、
うん、ありますね、
ありますね、うん、それもなかなか治らないんですけどね、
うんうん
うん、であとはですね、そう、まあ、まあ、あんま怒らないようにしてますけどね、ちょっと今日ちょっと朝食のことでイラッとしたんだけど、
うんうん、何ですか？
僕 ねなんか今ちょっと1日1食ぐらいなんですよ、はい、でちょっと調整をしてるんですよね体重の、
はい、
で今日は夜何もないから朝食べる日だったんですよ、
うんうん、
しっかりと、
はい、
でちょっと食べるとか言わなかったんだけれども、まあなんとなく分かってたみたいで朝食が用意しちゃったんだけど、行ったらね、うん、ご飯とかもで味噌汁もあったんだけど味噌汁もなくて、
うん、
こうねワンプレートにですね、
うんうん、
鮭と、
はい、
昨日の鮭と、うんうん、目玉焼きが1個残ってたんですよ、
はい、
以上みたいな、
いいじゃないですか
以上みたいな、いやちょっとさバランスって言って
まあまあそれはねありますけど、
いやなんか子供とかの見たらなんか野菜食べてるわけよ
で
そうで、えっって、まあ、なんかちょっと食べるか食べないか微妙な感じだと思ったのか、なんかそれでですね、うん、あのご飯もお味噌汁もなくて、うん、まあ、ご飯は自分でよそいの、うんうん、味噌汁あったのはちょっと、ね、気づかなかったんで、うん、で食べ終わってからあ味噌汁あったんだと思って、
はい、
たんだけど、まあ、うん、で僕は結局ですね、あの鮭と目玉焼きはなんかちょっと食べる気がしなくて、
あら
そのままサランラップ、
はい、あ自分で
かけて冷蔵庫にしまって、はい、うん、であれでしたね、昨日のカレーをご飯の上に乗っけて食べました、ね、うん、ちょっとなんかあまりにも雑さにちょっとムカッときたんだけどそうなんか無言で、
うんうん、ちょっと圧を出したんですか？
圧を出した、圧をちょっと子供はなんか気配を察してた察してたけど、
なんか機嫌悪いぞって、
そうこうなんか乱雑に冷蔵庫ガッと開けてダンとこうしまって、
そう奥様はどうなんですか、ま、もう
なんかちょっと雰囲気を察しながら2階に行って化粧を始めてましたね、
うん、
そうなんかそういう時はあまり接触はしないみたいな、
なるほどなるほど、うん、
でその後普通にお茶入れてくれて ありがとうって言って、うん、朝ドラを一緒に見て、うん、なんかそう喋りながら、
いいですね、
はい、はい、だからなんだろう、その瞬間ってやっぱイラッとくることあっても、
うん、
ちょっと一泊置くとかって結構大事だと思うんですよ ね、
です
ね、何に対しても、
はい、
うん、あとこの間ね面白い実学の門の東京会場終わってから、
うんうん、
無門塾の卒業生6人で食事したんですよ、
はい、
規模バラバラで、うん、でね面白かったのが、うんうん、そのとある石川県の社長、
はい
分かる人には分かっちゃう分かる人には分かっちゃうんだけれども、うん、とある石川県の社長と僕の目の前に神奈川県の社長がいたんですよ、
はい、
で石川県の社長はですね、奥さんが会社の中にいるんですよ、
うん、
これ代々、うん、100年企業なんですよ、
うん、
100年企業でずっといたからお前も奥さんを入れろって言って経理をやってるのかな、
はい、
で僕の前にいた神奈川の社長は奥さん、今子供が7歳5歳なのね。だから落ち着いたら、うん、奥さんを会社に入れたいって言ったの自ら、
はい、
珍しいタイプなんですけども、はい、まあ奥さん大好きタイプなのね、
うんうん、
僕奥さん、
はい、
いやいやいやそれは奥さん大好きはいいんだけれども、うんうん、ほら会社に入れる入れないっていうのは別じゃない、
ね、そうですね。
でだからちょうどいいわと思って、
うん
でなんとかさんどう、うんうん、って言ったら、
はい、
その石川家の社長はやっぱりその会社のことで家に帰って奥さんと喧嘩になるのが嫌だっていうふ
う
に言ってた
ん
ね。
うん
それしなくてもいい喧嘩じゃない、
うん
うんうん、なんかそういうのが嫌だっていうふ
う
に言ってたけど、でそのだからメリットデメリットっていうのをなんかちょっとこうそこの場で話して、はい、結構面白かったですね、
うんうんうん、
で他にもね奥さんちょっと経理やってますっていう人がいたけど、
はいはい
うんね、あと面白かったのがもう一人いた社内にいた人がいる人が奥さんが、
はいはい、
自分で採用して自分で結婚しましたっていう。そこはほら、うん、建築系だから、
うんうん、
奥さんあれなの設計士でいなきゃ困るん、
なるほど、
そういうあれだから、はい、でもそれはそれで専門性があるから喧嘩にはまあならないのかな、
うん、
のかなって感じだけど、それも奥さん会ったことあるのね、
うんうん
うんうん、いい人なんだけど、
うん、
でもあれだったね、旦那さんの方が、
うん、
あれの食事の場でこういつも飲む人なのに、
はい、
借りてきた猫のようにこれ家でのパワーバランスが見えるようだと思いながらそうそうそう、うん
そうなんですね。
そう、うん、まあ、面白かったけど、うん、そういうのがあったけどねで僕そのアンガーマネジメントなんていう回もあったと思うんですけどね、うんはい、あれえっちゃんだったかな、
どうでしたかね、
どうでしたかね、
私かもしれない、ね、
なんかさ、なんか知らないけど大体こういう内容えっちゃんじゃない
そうでしたっけ、
うん、なんか僕の記憶だと、
はい、そうかもしれないですね、うん、アンガーマネジメントの話聞いた気は
する、
はい、
で前にも言ったけどそのなんだろうな、強い感情っていうのは相手にぶつけると自分にも跳ね返ってくるんですよ。
うーん、
なんかほらなんだろう、そこそこだから今日の朝食の件ぐらいだと別に全然構わないんだけど、
うん
うん、こうそれがさ、例えばさなんだろうな、僕言わないけどなんだよこれさみたいな感じでさ、
はい、
言うと、
うん、
そのほら何かを叩くと自分の手も痛くなるのと一緒で、なんか自分も嫌な気持ちになるし、相手もなんかこう、
そうですね、強く出たらそれなりになんかこう
反応が
ありますよ
ね。
壁にボール投げたら、
そう、作用反作用の法則ですね。そういうのってあると思うんですよね。だからそういうのも分かった上で、あんまね怒ることは、僕50になってやっぱね丸くなっていくんですかね、人間。
うーん、昔は短気だったんですか。
まあ今はもうそうなのかもしれないけど、い
やでもそういうイメージないですよ、
うん、でなんかそう変わってくるのかなっていうふうにも思いますけどね。でも気をつけてる部分もありますね。であとね、そのワンモーニングで行ってて、なるほどなと思ったのが、あのね、とある建設系の、人の話がこう、
はい、
答えで、
はい、
それがねすごい非常にね、あ、なるほどなと思ったのが、
うんうん、
自分が勤める建設系の会社の創業者が、
うん、
昔は若い頃はすごい怒ってたと、うん、でなんかピリピリしてたんだけれども、
うんうん、
やはりその人も年を取って丸くなってきて怒らなくなったそうなんですよ、
はい、
それはそれで張り詰めてたような空気がなくなったのだけれども、うんうん、そしたら社内がゆるゆるになったと。
あー、なるほど。
なんかだらけてきたって、
抑止力がなくなっちゃったみたいな。
そうだから、あ、なるほどなっていうのを、やはりね、なんかそう、なんだろう、会社って役割があって、その僕はトップが怒るべきではないと思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
ナンバー2ナンバー3あたりが怒って、うん、でナンバー2あたりの人がまあまあみたいな、
うんうんうん、
でなんかね、創業メンバーの頃ってそういう役割がすごいあって、
あ、そうなんです
ね、うん、例えばあの某熊谷部長、
はい、
当時のね、
はい、
がピリピリモードで、うんうん、で某石井元専務が、
はい、
まあまあみたいな、まあまあみたいな、で社員からのなんかあれが熱いみたいな、
うんうん、
専務今日飲みに行こうよみたいな僕 よく言ってた
の。そうなんです
ね、そう、吉さん、吉さん今日飲み行こうよみたいなもういいよみたいな感じそう、そんなようなことがありましたけど、
飴とムチ役が
そういたんですよね、うん、だからそういうのって大切だと思うんですよね、うん、だからトップがそれやっちゃうと、だからさっき言ったようにね、この会社みたいにその社内の空気自体がピリピリしてくるみたいな、うん、そういうのって必要だなと。あとね、今年なるほどなと思ったのが、お客様から聞いて怒るというのと叱るっていうのは違うんだっていう話を聞いたんですよね、
はい、
で怒るというのは感情的になって怒ること、うんうん、で叱るというのはその裏に愛情があるものを叱ると言うんだみたいな。で市倉先生時代の方で、市倉先生は愛情があったっていうふうに言ってたんですよね、
はい、
うん、だからそのでもね、その愛情に気づかない人はその叱られて嫌になって来なくなっちゃう人もいたけれども、その愛情に気づいた人はそのずっとこう、だから非常に市倉先生っていうのはこう愛されてたキャラみたいなことをね、
はい、
おっしゃられて、なるほどなというふうに思いましたよね。
うん、
でその人言ってたのが、自分はその実のお兄さんからお前勉強しろって言われて市倉先生のもとで勉強して、うん、兄は叱られて来なくなっちゃったんだって。
あら、
で自分は叱られたけれども、なんか先生の自宅まで謝りに行ったって言って、
うん、
だから可愛がられて、そこから、うん、で何かあるごとにその気にかけてくれたりとか、そういうふうな、そういうような関係になったと、
はい、
で兄は来なくなって、うん、その会社なくなっちゃった。
あら、
だ続けるって大事っていうふうに思ったんですよね。
うん、
であとはだからその愛情に気づくか気づかないかっていう、非常にこうね、大切なことだなと。だから
そうですね、
うん、だからこのパワーハラスメントに関してもその受け取る側の問題じゃないですか。
そうですね、
うん、
だから結局そういう感じですね、
うん、その裏に愛情があるかないかでやっぱりハラスメントになるかならないかっていうのも変わってくるし、非常にねこうなんか深いと思うんですよね、うん、まあ子供に対してもそうですよね。
うんうん、そうですね、
うん、
まあ基本は全て愛情なんですけどね
なんですけどね
なんですけどね
なんですけどね、まあ子供はね、うん、まあまだ人生経験も少ないですし、
うん、そうです
ね、だからどれだけ愛情をかけられてるかなんていうのも考えもしないと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、まあまあそういうのが自分がねそういうふうな、うん、あの年齢になって子供ができてから初めて気づいたりとかね、
はい、
そうですね、そういうもんだと思うんですよね、
はい、
まあまあでもこの怒り方一つ叱り方一つっていうのはこれからね非常に重要になってくるのかなというふうに思うんですよね。で特にその若い人なんていうのはね、これからコロナ禍でね学校行けなかったとか、
はい、
であとは入社内定決まったんだけどもう4月からいきなり緊急事態宣言で自宅待機になったとか、
はい、
そういう人たちがこれから世に出てくるわけですよね、
はい、
だからあの非常にそのなんか人と人の接し方とかね、今まで以上に気をつけなきゃいけないのかなというふうに思うんですよね、
はい、なんかこう怒られ叱られ慣れてない子が
そうなんですよ、ね、
いっぱい来るってこと
だ
ね。
そうなんですよ。あと家庭でもね、
うんうん、
えちゃんち一人っ子じゃん、
はい、
で多分あれでしょ、可愛く過剰に可愛がってるじゃないですか。
まあそうですね、私はちょっと過保護かもしれないですね。
あ、そうなの。
はい、夫は割と谷底に突き落とす系かもしれないですけど。
あ、そうなんだ。
はい、
旦那さんそういうタイプ。
はい、もう全部一人でやらせろみたいな感じで、はい、
そこら辺もね、うん、まあ、今写真撮ってる尾崎家なんかは、はいはい、尾崎家はどうなんですか、子供に対して怒ったりすんの。
私が感情のままに怒ってしまうので。
あ、ダメな、ダメな。
怒るの
感情的に怒るタイプらしいですね。
感情的になるよね、余裕ないもんね。
え、日本を読んで、理論的ホワイトボードで、
ホワイトボード図解して
るようにしております。
すごい、
すごいね、
すごいですね。
なんで家にホワイトボードが
図解するんだ。
なるほどね、まあまああれですね、なぜかえっちゃんのとえっちゃん会でこういうのが多いんですけど。
はい、
なんかあやちゃんの意見もね聞いてみたいよね。
そうですね、
彼女どうなんだろう、
内戦しますか今。
いやそこまでではない。なんか怒んのかな。
いや怒ると思いますよ、子供には多分
多分、
うん、そんな理性的な親はあんまりいないと思いますよ。
そうですか。うん、僕はほら5人いるんで。
あ、そっか、もうバカゾを踏んで
る、バカゾを踏んでるんで。、うん、そうですね、まあ上、いや一番上はすごい怒られたと思う。,笑っちゃいけないんだけど、まあ最初はね、はいはい、最初はねそんなもんだと思うんですよね。だから僕自身も3人兄弟で、一番上はやはりねすごい怒られてたと思う、見ててね。
そうなんですね。
で2番目は容量が良くなるんですよね、
うんうんうん、
で3番目は、うん、一番下は可愛がられるから、上2人からはいじめられるっていう、この複雑な人間関係があるんですけ ど,
ど、はい、
うん、まあいろいろあると思うんですけどね、まあ一泊置いたりとかね、
うん、
アンガーマネジメントの回もあるんで聞き直していただきたいんですけれども、
はい、
そう今の時代起こることはどこまで許容されるのかという話でしたけれども、まあね、あのパワーハラスメントとかいう言葉も定着、ね、してますので、あの気をつけていただきたいなというふうに思います。
社長のための音声教材、ムタ太陽の後継社長の実践経営学、社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を繁栄させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp、 jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。また、ムタ太陽公式サイトでは、ムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。